We welcome you.
末日聖徒イエスキリスト教会の中央婦女教会集会に皆さんを歓迎します。私は中央婦女教会会長のジュリー・B・ベックです。愛する預言者トーマス・エスモンソン大官長並びに大官長会第一顧問のヘンリー・B・アイリング官長、そして今晩後にお話ししてくださる大官長会第二顧問ディーター・ F ・ウークトドルフ官長が出席してくださっています。また十二使徒定員会のラスレーム・ネルソン長老とディートット・クリストファーソン長老、70人のブルース・C・ヘーフェン長老も出席してくださっています。これらの兄弟たちは中央婦女教会会長会を導くためにアドバイザーとして奉仕してくださっています。また中央若い女性会長会のイレン・エス・ダルトン姉妹、メアリー・エヌ・クック姉妹、アン・エム・ディブ姉妹と中央初等教会会長会のシェリル・C・ラント姉妹、マーガレット・ S ・リファース姉妹、ビッキー・ F ・松森姉妹の出席を嬉しく思います。彼女たちは素晴らしい特質と才能を持った姉妹です。次世代の若者を助ける彼女たちの素晴らしい働きに心から感謝しています。また壇上には賢く有能な私の顧問であり友人であるシルビア・ H ・オールレッド姉妹とバーバラ・トンプソン姉妹、並びにこの技に多大な働きをしてくださる婦女教会中央管理会の会員が着席しています。この集会の音楽を担当するのはユタ州アルパインとハイランドステークの婦女教会の姉妹による聖歌隊です。指揮はメリリー・ウェッブ、オルガン伴奏はリンダ・マーゲッツです。開会にあたり聖歌隊が来ませ王の王を歌います。その後開会の祈りは婦女教会中央管理会会員のアン・ W ・ファンズワス姉妹です。 私たちの愛する天のお父様、このようにして集えることに心から感謝いたします。婦女協会会長会の姉妹たちの働きに心から感謝しています。生ける預言者が与えられていること、モンソン大官長が与えられていることを感謝いたします。また他の指導者の方々に心から感謝いたします。聖霊の聖なる御霊が私たちに共にございますように。私たちの心が開かれ、お父様の勧告に聞き従うことができますように助けてください。そして聖歌隊の音楽が私たちの証を強めてくれるようにどうぞ祝福してください。また彼らに祝福が注がれますように。またすべての宣教師の働きに心から感謝いたします。どうぞ彼らとご家族を祝福してください。イエス・キリストの福音に、また福音の回復に、また預言者ジョセフ・スミスに心から感謝いたします。イエス・キリストの犠牲に心から感謝いたします。私たちがより良い生活を送っていくことができますように助けてください。イエス・キリストの皆により、アーメン。
では
これから私が話します。私の話の後、聖歌隊が我主を愛してを歌います。その後、中央婦女協会第一顧問のシルビア・H・オールレッド姉妹が話します。続いて中央婦女協会会長会第二顧問のバーバラ・トンプソン姉妹が話します。その後、聖歌隊と皆さん全員でいざ救いの日を楽しまんを歌います。愛する姉妹の皆さん、これはなんと素晴らしい光景でしょう。皆さんと共に集えることを心から感謝しています。深い愛と感謝を感じています。中央婦女協会会長会としてこの1年間世界各地の皆さんを訪問する機会に預かりました。ドイツ、デンマーク、オーストラリア、ガーナで皆さんと共に話し合い、シンガポール、香港、インド、スリランカで共に祈り、ブラジル、チリ、プエルトリコ、カナダ、アメリカ合衆国で共に高められ強化されました。皆さんが救い主のように良い働きをしながら巡回していることを知り、喜びを覚えています。素晴らしい働きに感謝します。同時になすべき技はさらにあると感じています。私たちは地上に神の王国を築き上げる真権者を助ける方法について主の霊感を求めてきました。今はこれまでになかったほど婦女協会の目的を成就すべき時です。さらに前進し、主の望まれることを達成するために婦女協会の目的をはっきりと理解する必要があります。はじめに婦女協会の歴史を振り返り、婦女協会が設立された理由を説明します。次に婦女協会のすべての姉妹が共有する3つの責任についてお話しします。そして最後に、神から託されているこの責任を個人または組織でどのように達成することを主が期待しておられるかを説明します。教会になぜ女性の組織があるのかを理解するには、イエス・キリストの福音の回復についての理解が欠かせません。末日に世に下る災いについてご存知だった主は、しもべのジョセフ・スミス・ジュニアに語り、彼に戒めを与えられました。それは信仰が地に増すため、主の永遠の制約が確立されるため、主の完全な福音が弱い者や純朴な者によって世界の果てまで述べられるためです。主の福音があらゆる国民、部族、国語の民、民族に述べ伝えられています。主の永遠の制約は神殿の儀式を通して確立されます。主は新約の時代のマリアとマルタにご自分の技に携わるように呼びかけられました。同様に主はこの神権時代の女性たちにも御技に携わるよう正式に呼びかけておられます。 回復の初期の時代から女性たちは教会を築き上げるために積極的に働いてきました。伝道活動を支え、神殿建設に貢献し、生徒たちが共に礼拝できるようにいくつかの町を築きました。1842年に婦女教会が組織されたことにより、女性たちは力を結集し、主の王国を築くために具体的な役割を担うようになりました。それはちょうど神権定員会が組織されることで、兄弟たちが具体的な責任を受けたのと同じです。婦女教会は設立以来世界に広がり、どこから見ても非常に際立った世界最大の女性組織と呼ばれるようになりました。婦女教会が回復に欠かせない組織であったことや、女性のための組織が古代の教会にも存在したことが、預言者ジョセフ・スミスを通して明らかになっています。預言者ジョセフの教えによれば、婦女教会は神によって作られ、承認され、組織され、聖任されたのであり、その目的は天の律法に従って主が人に不死不滅と永遠の命をもたらされるのを助けることなのです。婦女教会を通して女性たちは重要な責任を持つ役割を正式に受けます。その中には神殿での奉仕や福音を教えることも含まれます。さらに婦女教会は女性がキリストと福音に対する証の種をまいて育てられるようにし、家族と家庭を強め、すべての義務を果たせるようにします。婦女教会には貧しい者、病人、困っている者の必要を満たす責任があります。しかし、ジョセフ・F・スミス大官庁によれば、婦女教会の働きでさらに重要な位置を占めるのは、すべての姉妹の霊的な安寧と救いを見守ることなのです。まとめると、主が設立された婦女教会の目的は、主の娘たちに永遠の命の祝福を得させるために、彼女たちを組織し、教え、鼓舞することです。もう一度言います。主が設立された婦女教会の目的は、主の娘たちに永遠の命の祝福を得させるために、彼女たちを組織し、教え、鼓舞することです。婦女教会の目的を達成するために、主は姉妹一人一人に、そして婦女教会全体に次のことを求めておられます。 1. 信仰と個人の義を増し加える。 2. 家族を強める。 3. 主に仕え、主の子供たちに仕える。この3つの責任は互いに支え合い、補強し合います。信仰を増そうとするなら、努力の結果により家族は強められます。主に仕え、主の子供たちに仕えるなら、信仰も義を行う力も増し加えられます。この3つの責任は切り離すことができません。では第一の責任からお話ししましょう。信仰と個人の義を増し加える。主の計画の下で自分の役割を果たすには、信仰と義を増す必要があります。教会の会員であるためには、信仰が必要であり、信仰は大いなる熱意と忍耐と寛容によって育まれます。私たちは教会初期の女性の驚くべき信仰の模範を受け継ぎとして持っています。初期の開拓者の女性は信仰のために家を追われ迫害されました。火事や洪水をくぐり抜けた女性もいます。地上に主の王国を築くために海を渡り、土ぼこりや病気、そして餓死寸前の状況を耐えながら何千キロも歩きました。その多くが旅の途中で夫や子供、親や兄弟姉妹を埋葬しました。なぜそのような旅をしたのでしょう。それはその心に信仰の炎が燃えていたからです。この卓越した女性たちは、高価な衣服や過度の娯楽、大邸宅や必要以上の富を求めませんでした。彼女たちには皆さんと同じように、キリストの回復された福音が真実であり、主の王国を築くため役割を果たすよう主から求められているという確信と証がありました。彼女たちは義を増し加えるために、日々さらに救い主に似たものとなる努力をしました。日々悔い改め、聖文を学び、祈り、戒めに従い、すべての徳高いこと、好ましいこと、あるいは誉れあることや称賛に値することを尋ね求めたのです。第二の責任は家族を強めることです。世界中の家族は堕落した習慣と偽りの教えによって攻撃され、弱められています。ですから、既婚者か独身者か、熟年者か若者かを問わず、私たちは家族、世界への宣言に述べられている真理を擁護し、実践する義務があります。 大官庁会はこう勧告しています。必要とされるその他の事柄や活動がどれほど価値のある適切なものであったとしても、それらは親と家族だけが全うできる天与の義務にとって変えられるものでは決してありません。この時代に生まれる子どもはますます罪深くなる世の中で成長します。私たちの家庭は日々子どもが直面する悪からの避けどころでなければなりません。婦女協会は家族を強めるために組織され、その力を結集する必要があります。私は何年も前の新婚時代にそのことに気づきました。ある日、当時近所に住んでいた両親から突然外国に引っ越すことになったと聞かされました。母の模範から与えられる養いや知恵、励ましを頼りにしてきたのに長い間会えなくなるのです。当時はまだ電子メールもファックスも携帯電話もテレビ電話もありませんでした。また郵便の遅さには天票がありました。出発前のある日、私は泣きながら母に尋ねました。誰が私のお母さんになってくれるの？
母
はじっくりと考え、御霊とこのような女性特有の啓示の力を持って言いました。もし私が二度と戻らず、あなたが私に二度と会えず、あなたに何も教えられないとしたら、婦女協会にしっかりとつながっていなさい。婦女協会があなたのお母さんになってくれるわ。母は知っていたのです。私が病気になったら姉妹たちが世話をしてくれ、子供を産んだら助けてくれるということを。でも母が一番望んだのは、婦女業界の姉妹たちが私にとって力強く霊的な指導者となることでした。以来私は気高く信仰深い姉妹たちから豊かに学ぶようになりました。両親が故郷を離れた数年の間に、3人の姉妹が婦女協会の会長を務めました。チャンバレン姉妹は時間管理と家庭管理を姉妹たちに教えるよう勧めてくれました。おそらく私自身がその技術を伸ばす必要があると気づいたからでしょう。ホーン姉妹は私が初めて真剣に取り組んだモルモン書の研究を最後までできるよう励ましてくれました。ヒーリー姉妹は私にとって初めての缶詰工場で奉仕をする割り当てをくれ、多くのことを教えてくれました。この素晴らしい女性たちは婦女協会の目的を理解していました。三つ目の責任、主に仕え主の子供たちに仕える。この責任は、興味深いことに、母が故郷を離れている間、私はワード初等教会会長の責任と、後に若い女性会長の責任を果たしました。ビショップリックの指示の下でワード評議会の一員としても働きました。ボイド・ケイ・パッカー会長は私たちに教えています。多くの兄弟たちがアロン神権者のために捧げる働きが大神権者を強めるように、若い女性や初等教会での奉仕は婦女教会を祝福するのです。他の補助組織で奉仕するときも、婦女教会から解任されたのではありません。婦女教会から出たり入ったりするわけではなく、私たちは常に婦女教会の目的と責任につながっているのであり、御父の子供たちの信仰深い羊飼いとなり、模範となるあらゆる機会に恵まれているのです。婦女教会にはすべての姉妹たちが取り組むことのできる地上で最も偉大な奉仕の機会があります。世界各地を訪れながら、今は夫や子供を持たない何千何万という姉妹の皆さんが、驚くべき信仰、才能、献身の源となっているのを目にしました。神殿での奉仕、伝道、次世代を教えること、虐げられた人々を助けることにおいて、皆さんほど良い立場にいる人はいません。婦女教会は皆さんを必要としています。若い女性から婦女教会に移ってきたばかりの姉妹たちの若さとエネルギーにも感嘆しています。皆さんの心に、世をより良くしたいという望みが燃えているのを見ました。私はよく想像するのですが、例えばもし皆さんが私のような年上の姉妹にコンピューターの使い方を教えてくれたら、家族歴史の技がどれだけ進むでしょうか。若い皆さんに、じっと座って年上の経験豊かな姉妹がすべてするのを見ていてくださいとでも言うかのように振る舞い、皆さんの若々しい力を無駄にする余裕など私たちにはありません。 個人の啓示を願い求め、受け実行するとき、主の御業を主の方法で行うことができます。個人の啓示なしには成功できません。個人の啓示に耳を傾けるなら失敗などありえません。預言者ニーファイは、聖霊はなすべきことをすべて示してくださると教えています。末日において主はご自分の作られたものにその霊を注いでくださると預言されています。その預言を成就するには、御霊の声を聞き分けられるように十分に心を落ち着け、静かに待つ必要があります。ニール・A・マックスウェル長老は、教会の召しや個人の生活について啓示を受けるのに必要な事柄について教えています。真剣な心からの熟考が必要です。啓示はボタン一つで与えられるものではありません。むしろ断食や聖文研究、静かな瞑想といった努力が必要なのです。何より啓示を受けるには十分義にかなっていなければなりません。義にかなっていれば、求める前に啓示を受けることもあるのです。何年も前にスペンサー・W・キンボール大官庁は語りました。この組織には力がありますが、まだ完全にはシオンの家庭を強め、神の王国を築くに至っていません。姉妹と親権者が共に婦女教会のビジョンをよく理解して、初めてその力が完全に発揮されるのです。主が婦女教会を設立されたのは、主の娘たちを組織し、教え、鼓舞して永遠の命の祝福を得させるためです。私たちが目指しているのは、すべての集会、すべてのレッスン、すべての活動を通して、教会の女性たちが信仰と義を増し加え、家族を強め、主と主の子供たちに仕え、その責任を果たせるように支援することです。これを達成する唯一の方法は、個人の啓示を求め、受け、それに従うことです。この世界規模の姉妹組織が持つ真の力は、一人一人の女性の中にあるのです。自分は弱く単純だと思えるかもしれません。でも私たちには高貴な受け継ぎがあり、前を歩いた驚くほど忠実な姉妹たちに匹敵する信仰を養うことができるのです。神の王国を築き、主の再臨に備えるために、私たちには重要な役割があります。実際、主はその娘たちの助けなしには、御業を成就することはおできになりません。だからこそ、主は私たちのさらなる努力を期待しておられるのです。婦女教会の目的を成就することを、かつてなかったほど主は望んでおられるのです。イエス・キリストの回復された福音が真実であり、今日生ける預言者が御業を導いていることを証しできることに感謝します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
My heart is full of joy and gratitude as I contemplate this.
世界中の女性が集うこの類まれな集会に思いを馳せると、喜びと感謝で胸がいっぱいになります。主イエス・キリストへの信仰を強め、主の王国を築きたいという望みで結ばれた、この偉大な姉妹の胸に属していることは何という特権でしょう。御霊が私を導いてくれるように祈っています。地上で最も神聖な場所は神殿です。神殿の中で神聖な聖子を神と交わすことにより、ふさわしい会員は誰もが心から願う最大の祝福を受けます。神殿ではまた救いに必要な儀式を受けることなく亡くなった先祖たちにも同じ祝福を与えられるようにするために奉仕しています。私はこれから神殿を建設することの大切さや、神殿の儀式が救いに欠かせない理由、神殿参入に備える方法についてお話しします。多くの会員が神殿に行くために犠牲を払うのをこれまで何度も目にして大変感銘を受けてきました。一例を話しましょう。コスタリカに住んでいた時、私の夫は伝道部長初の神殿団体参入を警戒するようにと伝道部長会長から依頼されました。中央アメリカ伝道部と呼ばれたこの伝道部には、コスタリカ、パナマ、ニカラグア、ホンジュラスが含まれていました。当時最も近い神殿はアリゾナ州メサ神殿でした。行きも帰りも5日がかりで6つの国境を越えなければなりません。参加者のほとんどが経済的に多大な犠牲を払いました。テレビ、自転車、スケート、売れるものは何でも売りました。あまり快適とは言えない2台のバスで昼も夜も走り続けました。中にはバス代を払うのに全財産をはたいてしまい、道中の食事はクラッカーとマーガリンしか持ってきていない人もいました。教会員は神殿に行くためになぜそれほど喜んでそのように大きな犠牲を払うのでしょう。メサ神殿で過ごした3日間に私たちに御霊が豊かに注がれたことを私はこれまで一度も忘れたことがありません。永遠にわたって結び固められた後で涙で顔を濡らしながら抱き合う家族の姿を見たとき、私は深い感動を覚えました。それから24年後、コスタリカサンホセ神殿が奉献されました。私が出席した奉献式にはあの最初の団体参入に参加した家族がたくさんいました。彼らは忠実にふさわしくこの神聖な瞬間を待っていたのです。最近パナマに神殿が建設されたおかげで、彼らは今頻繁に神殿に参入できます。さらにホンジュラスにも神殿建設が発表されています。主は常にご自分のために神殿を建てるように命じてこられました。モーセに次のように命じられました。彼らに私のために聖所を作らせなさい。私が彼らのうちに住むためである。彼らが建てた移動式の幕屋は約束の地までの旅の間、イスラエルの礼拝の中心となりました。その形式と構造は主によってモーゼに掲示されました。それは主の聖なる宮となるべきものでした。後にソロモン王は入手可能な最高の資材を使ってエルサレムに神殿を建てました。主は地上におられる間、神殿を聖なる場所とみなし、神殿に対する敬虔さについて教えられました。ニーファイ人もアメリカ大陸で主のために神殿を建てました。民は復活したキリストが見姿を現された時、神殿の周りに集まりました。この神権時代に教会が回復されて間もなく、主は生徒たちに神殿を建てるように命じられました。あなた方は自らを組織しなさい。すべての必要なものを用意しなさい。そして一つの家、すなわち祈りの家、断食の家、信仰の家、学びの家、栄光の家、秩序の家、神の家を建てなさい。それに応え、生徒たちは多大な犠牲を払ってカートランド神殿を建てました。このカートランド神殿で重要な神権の鍵が回復され、救い主ご自身が見姿を表されました。現在儀式が行われている神殿は世界中に128あり、建設中の神殿も数多くあります。神殿を建てるという指示を受けているのは、聖者にも使者にも神聖な儀式を施せるようにするためです。 その儀式にはイニシャトリー、エンダウメント、結婚、結び固め、死者のためのバプテスマ、神経の専任が少なくなります。イニシャトリーの儀式では現在と将来に関する具体的な祝福が授けられます。エンダウメントには神聖な制約が含まれます。エンダウメントでは教えを受け、高いところから力を授かり、交わした制約を忠実に守るなら祝福されるという約束を受けます。ブリガム・ヤング大官庁はエンダウメントについて次のように定義しています。あなたにとってエンダウメントとは、主の御名において必要なすべての儀式を受けることであり、あなたがこの世を去った後、御父の身元に帰り、永遠の生栄を得られるようにするものである。神殿結婚などの結び固めの儀式は家族を永遠に結びます。神殿で儀式を受ける際に交わす関連した制約は、神の御前に行くための資格を証明するものとなります。そのような制約によって私たちは自分の限られた力や物の見方を超えて高められます。私たちは王国を築くために献身すると制約します。神と制約を交わすとき、私たちは制約の民となります。制約に忠実であるなら、約束されたすべての祝福は私たちのものとなります。神殿は学びの家です。神殿で与えられる教えの多くは象徴的であり、御霊によって学ぶ必要があります。これはつまり、高いところから教えを受けるという意味です。神殿の制約と儀式は、キリストとキリストの贖いの力強い象徴となっています。神殿では皆が同じ教えを受けます。しかし、儀式と制約の意味を深く理解するには、神殿で教えられる永遠の真理を学び、理解しようという態度でしばしば神殿に戻ってくる必要があります。神殿での礼拝は、身代わりの儀式を行うことによって亡くなった方々のために奉仕する機会となります。家族歴史の探求は誰でも神殿の外で行うことができますが、亡くなった先祖の生栄に必要な神聖な儀式は神殿の中でしか行うことができないのです。神殿は主の宮です。ですから、神殿を用いるための条件や神殿で行われる儀式、そして神殿に参入し礼拝する人々に求められる資格など、すべて主が定めておられます。主はモーセに言われました。足から靴を脱ぎなさい。あなたが立っているその場所は聖なる地だからである。詩編にはこうあります。主の山に登るべき者は誰か、その聖所に立つべき者は誰か。手が清く心の潔い者、その魂が虚しいことに望みをかけない者、偽って誓わない者こそその人である。主の宮は神聖であり、汚れた者は入れません。主の聖なる宮に参入する人が推薦状を受けるにふさわしいかどうかを判断する責任は、主からビショップと司会長に与えられています。神殿推薦状を発行してもらう前に、ビショップや聖会長から面接を受ける際、私たちは彼らに対して完全に正直でなければなりません。聖壇に携えていく捧げ物は純粋な心と悔いる霊です。個人的なふさわしさは神殿の祝福を受けるために不可欠な条件です。戒めに従い、神の御心を行おうと努力することによって自分を備えます。まだ神殿に参入していない人は、機会が訪れた時に準備ができていてふさわしくあれるように、今から備えを始めてください。神殿に参入する時は、そこで行われる神聖な事柄と調和しない思いを頭や心から取り除きます。服装も慎み深くふさわしく品位あるものを身につけます。その神聖な機会にどのような服装や身だしなみをするかによって、主に対する、また主の聖なる宮に対する敬意を表します。神殿の中に入ると白い衣に着替えますが、これは清さと純潔を象徴しています。こうして私たちは静かで敬虔な神殿の礼拝に参加する準備ができるのです。 この永遠の祝福はそれを受けるにふさわしい全ての人に与えられます。教会の女性たちは神殿の祝福を受けるために何ができるでしょうか。主は預言者を通じて招いておられます。まだ神殿の祝福を受けていない人に対してはそれを受けるふさわしさを身につけるために必要なことは何でも行うようにと、すでにその祝福を受けた人に対しては頻繁に戻ってきてその喜びを再び味わい、主の永遠の計画に関する視野を広げ理解を増すようにと、今手にしている神殿推薦状にふさわしくありましょう。家族を永遠に結び固めるために神殿に行きましょう。状況が許す限り頻繁に神殿に参入しましょう。亡くなった親族に荘園に祝福な儀式を受ける機会を与えましょう。神殿に定期的に参入することによって受けられる霊的な強さと啓示を味わいましょう。忠実であり神殿の制約を交わし守ることによって贖いの全き祝福を受けましょう。神殿が清く神聖な場所であることを明かします。神殿は霊的な力と強さの御物元です。神殿は啓示を受ける場所です。神殿は主の宮です。救い主、贖い主、イエス・キリストの聖なる御名によってアーメン。
My dear sisters, how blessed.
愛する姉妹の皆さん、末日聖徒イエスキリスト教会の会員であるだけでなく、教会のための主の組織である婦女教会に属しているということは、なんという祝福でしょう。婦女教会は神が神の娘を愛しておられることの証拠です。歴史を振り返り、当初を思い起こすと胸が高鳴らないでしょうか。1842年3月17日、ジョセフ・スミスは婦女教会の最初の集会でこう宣言しました。キリストの教会の組織は女性たちが組織されない限り完全なものとなることはない。それから神権のもとに神権の規範に倣って姉妹たちを組織しました。最初の婦女教会に集った女性たちは今日のように様々な背景を持った献身的な姉妹たちでした。年若い人、年配の人、正式な教育を受けた人、受けていない人、既婚の人、母親、独身の人、また裕福な人、非常に質素な生活を送る人もいました。どの姉妹もお互いと主への愛を持ち仕えたいと望んでいました。婦女教会の姉妹たちが行ってきたことを思い起こすと理解力は増し、より豊かな導きを受けることができます。最初の集会でジョセフ・スミスは姉妹たちに貧しい人の必要に気を配り、慈愛を注ぐ人を探し求め、必要なものを与えることで兄弟たちを支えてほしいと語りました。さらに、神が植え付けられた思いやりの精神に従って行動するように勧告しました。この要請を受け入れた姉妹たちは、貧しい人や乏しい人に献身的に仕える組織を作りました。エマ・スミスは言いました。私たちは類まれなことを行おうとしています。大勢の教会員を乗せた船が早瀬で身動きが取れないとき、大声で助けを求める声が聞こえてきます。それは特別な機会と奉仕の呼びかけです。教会の初期、姉妹たちは家々をめぐって助けを与えました。今は家庭訪問と呼ばれていますが、姉妹たちは方々を訪れて皆に仕え、世話をし、必要を満たし、食べ物や衣服、住む場所を確保し、求められた時に助けました。訪問先の姉妹も分け与えられるものがあれば分かち合い、助けが必要な場合は、訪問した姉妹たちが助けました。ボイド・ケイ・パッカー会長が進めたように、婦女教会に自らを捧げましょう。婦女教会での奉仕は姉妹たちを高め、清めてくれます。婦女教会に自らを捧げ、組織し、運営し、参加するときに、皆さんはその影響下にあるすべての姉妹に祝福をもたらす婦女教会の技を支持していることになります。 エマが身動きできない船と助けの必要な人について語ったように、私たちは病気の隣人、助けの必要な子供、友達の必要な若者、収入が途絶え再び自立するために助けが必要な家族を見るとき、この言葉を現代に応用することができます。どこにいても災害や嵐、個人的な災難の中にある姉妹のことを耳にしますが、行うべきことや大義名分を慌てて探そうとする必要はありません。多くの場合、助けが必要なのは家庭、近所の人、地域社会です。優しい励まし、感謝の手紙、手紙、愛ある笑顔、役に立つ行い、神の愛を思い出させること、それらが最も必要とされる場合が多いのです。私たちは多くの方法で人々を引き上げ祝福することができます。婦女教会は日曜日のクラスでも、初等教会や若い女性の責任がなければ顔を出す場所でもありません。女性のための主の組織なのです。婦女教会に参加するということは、主の教会の女性としての栄えある受け継ぎ、そして祝福の一つです。初期の集会でジョセフ・スミスは姉妹たちにイエス・キリストの福音を教え合うように勧めていました。婦女教会は貧しい人を助けるだけでなく、人を救うために存在します。さらに言いました。私は今、神の名によって皆さんのために鍵を回します。これからのち、この婦女教会には喜びがあり、知識と英知が注がれるでしょう。私はこの言葉が好きです。教会の女性に対する神の祝福を喜ぶことを思い出させてくれるからです。婦女教会の女性は常に学び成長しようとしてきました。私たちは神の栄光は英知であることを知っています。1830年、ジョセフ・スミスを通して妻のエマに与えられた啓示では、主は私の御霊に知らされるままに聖文を解き明かし、教会に解き進めるべきであると言われました。これはエマだけに対する要請ではありません。ジョセフはすべての姉妹がこの賜物を求めるべきだと言いました。そして女性たちはイエス・キリストの福音を教え、言葉と行いにおいて救い主に従いました。神の良い言葉で養い合ったのです。クラスで教えたり人前で話したりするのが怖いという姉妹もいます。私も経験から怖いと感じることがよくあるのを知っています。エライザ・スノーが彼女の名に語った言葉を思い出しましょう。彼女の名は、人前で話すように頼まれ立ち上がったものの、怖くなって何も言えずとうとう座ってしまいました。エライザは優しくこう助言しました。大丈夫よ、今度は何か話せるように準備しましょうね。主の教えに従って備えるとき、何か話すことが見つかります。主は御霊によって私の福音を述べ伝えるように言われました。そして説く者と受ける者は互いに理解し合い、強化されて共に喜ぶのです。聖文と承認された資料を使って熱心に備え、主に助けを求めるなら、主は聖霊の言い尽くせない賜物をくださいます。そして皆が強化されるため、何を話せばよいかが分かるのです。ある婦女教会の集会の議事録で、エライザ・アルスノーはこう記しました。その場にいたほとんどが立って話をした。主の御霊が清めの水のように全員の心を新たにしてくれた。今の姉妹たちも日曜日のレッスンに出席し、家庭訪問に行き、活動に参加し、奉仕の技に携わるたびに養われ、強化され、高められるように願っています。今ほど女性が責任を受け入れ強くあるように求められている時はありません。力と信仰を持って大きく真理を宣言する必要があります。義の模範となる必要があります。 熱心に良いことに携わる女性が必要なのです。天の御父と救い主イエス・キリストを愛し、お二方から求められることを行うという意思が私たちの生活に現れている必要があります。自分の務めを果たして神の王国を築けるように、心の奥深くに眠っている最も優れたものを解き放つ必要があるのです。助けも与えられます。ジョセフは言いました。もし与えられている特権にふさわしく生きるなら、天使は皆さんの友となるでしょう。互いに重荷を負い合い、悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることによって交わした誓約を守りましょう。私たちは最も祝福されています。救い主が教会の頭として立ち、生ける預言者、聖剣者、啓示者が導いています。聖文を読み研究し、生活に対する答えを見出すことができます。神殿が世界中にあり、御父のもとに帰るための儀式を受けることができます。互いに助け合える仲間もいます。私は世界各地を訪れ、善良な姉妹の皆さんの顔に刻まれた神の面影を見ています。良い行いと驚くほどの献身について耳にしています。皆さんの目にキリストの光が輝いているのが分かります。エマが進めたように、私たちは類まれなことを行うことができます。愛、憐れみ、親切、奉仕、信仰をまとった女性による義の軍勢となり、この世で強力に善を推し進める力となれます。そうすればパッカー会長のようになれるのです。婦女教会は酒どころ、つまり安全と保護を与えてくれる場所に例えられます。その中にいる皆さんは安全です。それは姉妹たち一人一人を守ってくれるのです。この安全と保護の場所がどうしても必要なのです。婦女教会に属することに胸が高鳴らないでしょうか。気高い婦女教会の女性が行ってきたことを思い起こすなら、今日も将来も導きを受けるでしょう。天の御父と御子イエス・キリストは私たちを愛しておられます。私たちは神の預言者により導かれています。誓約を守れば計り知れない祝福があることを証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
beautiful.
美しかったですね。
Thank you.
ありがとうございます。
We express sincere appreciation.
今晩中央婦女教会集会に共に集ってくださった皆さんに心からの感謝をお伝えします。これから大官庁会第二顧問のディータイフ・ウークトドルフ官庁のお話を聞きます。ウークトドルフ官庁のお話の後、聖歌隊が閉会の賛美歌喜べ主よを歌います。閉会の祈りは婦女教会中央管理会会員のジャナピー・ステープルス姉妹です。ウークトドルフ官庁。
My dear sisters,
愛する姉妹の皆さん、皆さんと共にいれることを感謝しています。世界各地で集っている姉妹たちに初めてお話しできる機会を感謝しています。今晩そして今日、私たちは特にモンソン大官庁とアイリング官庁の出席を感謝しています。聖歌隊の歌は素晴らしいものでした。またトンプソン姉妹、オールレッド姉妹、ベック姉妹のお話に皆が高められました。彼女たちは素晴らしい婦女教会の会長会です。この割り当てを受けてから、私は自分の人生に影響を与えてくれた女性たちについて考えていました。最初に来るのは素晴らしい妻であるハリエットです。私の母、義理の母、姉、娘や義理の娘、そして多くの友人たちが浮かびます。私の周りにはいつも私を鼓舞し教えてくれる女性がいました。今の自分があるのはこれらの並外れた女性たちのおかげです。教会の姉妹たちに会うたびに、同じように並外れた人々を前にしていると感じます。皆さんの才能、憐れみの心、奉仕に感謝しています。そしてここに入れることを感謝しています。また何より皆さんが無限の価値を有する天の御父の尊い娘であることに感謝しています。当然のことだと思いますが、男女の違いはしばしば情緒面だけでなく、肉体面、また精神面でも全く歴然としています。この違いを分かりやすく説明するための効果的な方法の一つは、私と妻の料理の仕方を比較することです。妻が作る食事は天下一品です。彼女の料理は広範囲にわたります。二人でこれまでに訪問した国々の料理をよく作ってくれます。料理の盛り付けは見事です。実際あまりにも美しく、食べるのが罪ではないかと思うほどです。味覚も視覚も楽しませてくれるのです。しかしどれほど完璧な盛り付けと味であっても、ハリエットはどこかが不完全だと思って謝ろうとします。
生
姜をちょっと使いすぎたかな。また今度はカレー粉をもう少し、それから月桂樹の葉をもう一枚使いましょう。そしたらもっと美味しくなるわ。では私の料理方法と比べてみましょう。今日のお話のために妻に私が作る料理の中で最高のものは何か尋ねました。彼女の答えは目玉焼きでした。しかも片面焼きです。でもそれだけではないんです。私にはクヌスペルチェンという得意料理があります。高級料理のような名前ですよね。では作り方を紹介しましょう。まずフランスパンを小さく刻みます。それを2回に分けて焼きます。それだけです。そのようなわけで、油っこいこともある目玉焼き、また焦げていることもあるクヌスペルチェンのいずれかを作ってはいい気になっています。 この妻と私の比較は少しオーバーかもしれませんが、これは食事の準備以外の事柄の説明にもなると思います。素晴らしい姉妹たちの中には自分の能力を過小評価している人がいるようです。達成したことや自分の真の価値よりも不完全な部分にばかり目を向けているのです。このような習性を自分自身の中に見出す人も多いのではないでしょうか。この習性は称賛に値する特質も浮かび上がらせてくれます。すなわち力の及ぶ限り主を喜ばせたいという望みを抱いているからです。しかしそれは失意や疲れ、不幸な気持ちを与えることもあるのです。今日私は無力感や落胆、心の疲れを感じたことのある人に向けて話をします。つまり全ての人に向けて話したいと思います。聖霊がまた私の言葉を豊かにするとともに、言葉では伝えきれない意味や洞察、霊感を補ってくれるように祈っています。私たちは時々様々な問題に対処しきれないことがあります。変化や問題、やるべきことで満ちたこの世界は、そのような世界の中では苦しみや悲しみといった感情に押しつぶされそうになることがよくあります。スイッチを入れさえすれば否定的な感情が避けられるというつもりではありません。砂に飲み込まれようとしている人に海岸でくつろいでいる姿を想像するよう励ますつもりもありません。誰もが現実的な問題を抱えていることはよく知っています。心に深い悲しみを抱いている人、魂を悩ます不安と戦っている人、また人知れず孤独を感じている人もいることでしょう。これらは取るに足りない問題ではないのです。そこで私は試しや苦難の時にも平安、希望、そして喜びに通じる道を見出すのに役立つ2つの原則についてお話しします。神の幸福と、また重荷に苦しんでいてもその幸福を味わえるようになる方法についてお話しします。はじめに質問をさせてください。最大の幸福とは皆さん何だと思いますか？私にとってそれは神の幸福です。では天の御父の幸福とは一体何でしょうか？この質問に答えるのは不可能かもしれません。神の道は人の道とは異なるからです。天が地よりも高いように、神の道は私たちの道よりも高く、神の思いは私たちの思いよりも高いのです。私たちはすべてのことの意味を知っているわけではありませんが、神がその子供たちを愛しておられることは知っています。神がこう言われたからです。見よ、人の不死不滅と永遠の命をもたらすこと、これが私の技であり私の栄光である。天の御父はこれら二つの偉大な目標、すなわち人の不死不滅と永遠の命を達成することがお出来になります。なぜなら御父は創造と憐れみの神であられるからです。創造と憐れみは天の御父の完全な幸福に寄与する二つの目標です。創造と憐れみは私たちが御父の霊の子供として規範にできる、また規範とすべき二つの事柄です。創造への欲求は人間に備わっている最も深い願望の一つです。私たちの才能、学歴、経歴、能力がどうであれ、一人一人が新しいものを創造したいという内なる望みを持っています。創造は誰にでもできます。お金や地位、権力がなくても実用的なものや美しいものを創造することができます。創造は深い満足と達成感をもたらします。組織されていない物質を手に取り、何か美しいものを作り出すときに、自分自身と周囲の人を成長させることができるのです。もちろん皆さんの10代の子供たちの部屋を掃除する手順について話しているのではありません。 こういう人もいるでしょう。私は創造的なタイプではありません。歌うと音程が外れます。また定規がないと線が引けません。自家製のパンも紙押さえかドア止めの代わりにしかならないのです。そう感じているとしたら、どうぞ考え直してください。あなたは宇宙で最も創造的なお方の霊の娘なのです。私たちの霊は限りなく創造的で、永遠にわたって憐れみ深い神によって作られたのです。あなたの霊は想像を絶する美、機能、能力を備えた神の最高傑作なのです。しかし人はなぜ創造されたのでしょう。私たちは満ち満ちる喜びを経験するという目的と可能性を持って創造されました。私たちの生徒権、そして地上の偉大な旅の目的は永遠の幸福を探求し、それを経験することです。その真理を見出す方法の一つが創造するということなのです。母親であれば、子供たちに肉体を与えるだけでなく、彼らを教え養うことを通して神の創造の技に携わっています。そしてまだ母親ではなくても、創造性豊かな才能はこの世か次の世において母親となる日のためにあなたを備えてくれます。自分には才能がないと思う人もいますが、それは誤った憶測です。誰もが才能や賜物を授かっているからです。創造力はキャンバスや一枚の紙切れの限界を超えたものです。絵筆やペン、ピアノも必要ではないのです。創造とは、美しい庭、一致した家庭、家族の思い出、あふれる笑顔など、以前にはなかったものを創造するように働きかけることです。創造物が完全である必要はありません。目玉焼きが、またトーストが、それが失敗しても何だというのでしょう。失敗への恐れのあまり、やる気をなくさないでください。周囲の人や自分自身の批判の声に負けて立ち止まらないでください。想像などできないと感じる人は、小さなことから始めてください。人を喜ばせたり、感謝の手紙を書いたり、また新しい技能を学んだり、身の回りをきれいにしてみてください。一世紀半前、ブリガム・ヤング大官庁は当時の生徒たちに言いました。生徒たちにはなすべき偉大な技があります。前進し、進歩してください。周囲にあるすべてのものを美しくしてください。土地を耕すと同時にあなたの心も耕し、町を築き、住まいを美しくし、園を作ってください。自らの労働の結果を見渡すときに、喜びを持って見渡し、そして天使たちが美しい住まいを喜んで訪問してくれるように、あなたの住む地を美しくしてください。あなたの思いをキリストの恵みで満たすように、たゆまず努力をしてください。御霊に頼れば頼るほど、想像力は増し加えられます。これこそが、現世であなたに与えられた機会であり、また来世での行く末なのです。姉妹たち、御霊に頼ってください。日々与えられる平凡な機会を捉え、美しいものや役立つものを想像することで、自分を取り巻く世界だけでなく、内なる世界をもより良いものとすることができます。憐れみ深くあることは、天の御父のもう一つの偉大な技であり、神の民である私たちの基本的な特質の一つです。私たちは弱いものを助け、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めるよう命じられています。いつの時代にあっても、キリストの弟子はその憐れみ深い行いに通して目覚ましい働きをしてきました。救い主に従う人は、悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めます。 周りの人の生活を祝福しようとするとき、私たちの生活も祝福されます。奉仕と犠牲は天の窓を開き、えりすぐりの祝福が私たちに注がれます。確かに愛する天の御父はご自身の最も小さいものを世話する人々に微笑みをかけられるのです。周りの人を引き上げるとき、私たち自身も高められます。キンボール大官庁はこう言いました。適切な方法で腹からに使えれば使えるほど人は豊かになります。ゴードン・B・ヒンクレ大官庁は奉仕の持つ癒しの力を信じていました。奥さんが亡くなった後、大官庁は宮座に励み、人々への奉仕に没頭する姿を通して教会員に偉大な模範を示しました。夫を失ったばかりの女性に大官庁はこう語ったそうです。働くことで悲しみから癒されます。人々に奉仕してください。深遠な言葉です。自らを捨てて周りの人に奉仕するとき、自分自身の生活と自身の幸福をも見出すことができるのです。ロレンゾ・スノー大官庁は同じような考えを述べました。少し塞ぎ込んでいるときは周囲を見回して、自分より苦しい状態にある人を探しなさい。それからその人のところに行って、苦しみの原因を見出し、主から授けられた知恵を持ってそれを取り除くように努めなさい。そうすれば自分の塞いだ気持ちは晴れて楽になるでしょう。そして主の御霊と光を感じて、すべてが輝いてくるでしょう。大衆向けの心理学、無益なテレビ番組、自己啓発マニュアルがあふれる今日の世に、この助言はそぐわしくないかもしれません。時折苦難の解決策は内側だけに目を向け、存分に楽しみ、先に使って後で払い、また人を犠牲にしても自分の欲求を満足させることだと言われます。自分の必要を満たすのが賢明な時もありますが、最終的にその方法では永続する幸福は得られないのです。教会の女性は年齢や家族の状況に関係なく、ピーターパンの著書ジェームス・バリーの次の言葉をきっと誰よりもよく理解し応用しているでしょう。人の人生に太陽の光をもたらす人は、その光を自分のうちにだけ留めておくことなどできない。指針のない慈愛を胸に、思いやりと哀れみに満ちた行為をする高潔な女性の姿を私は何度も見てきました。教会の姉妹たちが助けを必要としている人のもとに駆けつける話を聞くとき、私の心は感動に包まれます。教会の中には男性女性を問わず、どうしたら神の王国に貢献できるのか悩んでいる人がいます。独身の女性、離婚した女性、夫を亡くした女性は自分の居場所がないように感じて思い悩むことがあります。教会のすべての姉妹たちは神と神の王国の建設にとって貴重な存在なのです。なすべき偉大な技があります。昨年の中央婦女教会集会で、私たちの愛するモンソン大官庁はこう言いました。皆さんは奉仕の機会に囲まれています。人を高め祝福するためには、ほんの小さな奉仕で十分なことがよくあります。姉妹の皆さん、どうぞ周りを見渡してください。聖餐会にたくさんの子供を連れてきている若い母親と一緒に座り、助けてあげてください。近所に落胆している若い男性がいたら、あなたと一緒にいると楽しい、あなたは素晴らしい人だと感じるわと伝えてください。励ますのに必要なのは愛と思いやりにあふれた心だけです。そのような言葉が周囲の人に永続する影響を与えることがあるのです。素晴らしい姉妹の皆さんは、自分の利益を求める代わりに人々に憐れみ深い奉仕を行っています。こうして救い主の模範に従っているのです。救い主は王でしたが、地位を求めず、人の目に留まるかどうかに関心を示さず、競争心で悩むこともありませんでした。 主の思いは常に人を助けることでした。主は教え、癒し、言葉を交わし、人々の声に耳を傾けられました。真の偉大さは社会的成功や地位とは関係ないことをご存知でした。主は次の教義を教え実践されました。あなた方のうちで一番偉いものは使える人でなければならない。最後に、私たちの祈りの回数が幸福に役立つことがあります。しかし、神の代理として誰かの祈りに応える回数の方がさらに大切であることをお伝えします。目を開いて沈んだ心を見出し、孤独と絶望のある人に気づきましょう。人々が捧げる沈黙の祈りを感じ取りましょう。そして祈りに応えるために主に使われるものとなりましょう。愛する姉妹の皆さん、私の信仰は単純なものです。皆さんが忠実かつ勤勉に神の戒めを守り、信仰、希望、慈愛を持って神に近づくとき、物事は皆さんの益となるように働くでしょう。皆さんが神の技に一層献身し、美しいものを創造し、人々に憐れみを示すとき、神は皆さんをご自身の愛の腕に抱いてくださるでしょう。そして落胆や無力感、疲れ果てた心は生きがいと恵み、達成感に変わることでしょう。神の霊の子供である私たちにとって、幸福は神からの受け継ぎなのです。皆さんは神のえりすぐりの娘であり、自分が創造したものや憐れみ深い奉仕を通して善をもたらす大きな力となることができます。より良い世界を作ることができます。元気を出し、自信を持ってください。神は皆さんを愛し、私たちも皆さんを愛しています。このことを証しし、主の使徒としての祝福を残します。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our dear Father in heaven, with deep
gratitude, 今日こうして主教会の集会を閉会するにあたり、たくさんの話者の方から話を聞くことができましたことを感謝いたします。あなた様の意思やまた導きについてよく知る機会があったことを感謝いたします。私たちがより良い女性となるために希望や導きを得られたことを感謝いたします。私たちがこれから家に帰るときに、またこれから新しい生活を始めるときに、常に証を携えていくことができますように。あなた様を心から愛し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。